イザヤ書の第6章、イザヤが神の召しをいただいたあの記事から歌われた歌です。今日はヨナ書、これで締めくくりたいと思います。先週締めくくりだと思った方もあるようですけれども、どうしても終わりたくなかったものですから、もう一つ付け加えたいと思いました。それは、これから読む節の中に出てくる言葉に基づいています。4章の6節、皆さんでお読みくださいませんか。6、7、8とお読みください。そこに共通している言葉です。3、はい、神である主はごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。はい、この三箇節に共通している言葉は何でしょうか。備えという言葉ですね。そう、前の方でひそひそっと聞こえました。それを期待していたのでありますが、備えられたという言葉があります。これはヨナ書の中における一つの鍵の言葉であります。同じ言葉が一章にもあります。一章の17節、ちょっと前のページを一つめくってください。はい、それも読んでみましょう。1の17、はい、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日未満魚の腹の中にいた。ヨナ書の中に4回この備えという言葉が出てきます。この備えという言葉は元の言葉の辞書を引きますと、計算をする、数える、任じる、任命するという言葉が使われています。英語の近定訳ではプリペア、最近の訳ではプロバイドという言葉が使われています。準備するとか供給するという言葉です。もう少し言いますと、神様のご計画があって、そのご計画にふさわしい時間と場所にふさわしいものがピタッピタッピタッと備えられる、そういう時に使われる言葉です。昨日は素晴らしい結婚式でありました。結婚式の時に最近はコーディネーターという人が活躍をいたします。もうものすごいチャートを作って、何時何分花嫁さん到着、何時何分何とかしてこうしてああしてって、時間がものすごい分刻みのチャートがございます。そしてその時にはこれがいる、あれがいる、全部計算されています。実はこの備えられるという言葉はそういう言葉が使われているんです。だいたい昨日は計算通りでしたが、ちょっと計算通りでなかったのが、バスが来るのがちょっと遅れましたので、5分ぐらいずれました。まあ、それ以外は全て計算通りにうまくいったなと思っておりますけれども、神様は私たち一人一人のために全ての良き計画を持っていらっしゃる。そしてその計画に従って、その小道具、大道具、それらを正しい場所に正しい時期にちゃんと配置して備えてくださる。これがこの備えるという意味なんです。ヨナの物語を見ると、神様が実にこのシナリオ通りの備えをしていてくださるかということを見ます。備えという言葉はありませんけれども、私はこのヨナ書全体から7つの備えがあると思っています。絵が出てきますから、どうぞ一つ一つ想像してください。嵐が備えられました。 一章の四節を見てください。さて主は大風を海に吹きつけられたと書いてあります。よろしいですか。嵐が自然に吹いてきたとは書いていない。主は嵐を大風を海に吹きつけられた。二番目は水夫たちの備えです。五節に水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようとうんぬんと書いてあります。ヨナがぶつかった船には、大変心優しい水夫たちがおって、ヨナを助けようあらゆる努力をし、またクリスチャンではありませんけれども、彼らなりの宗教心と親切心を持って一生懸命にヨナを助けようとした人たち、私たちの人生の中にもこういう人が周りにいて、今自分があるということをうなずくことができないでしょうか。3番目の備えはくじということです。7節1の7見てください。皆は互いに言った、さあくじを引いて誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。くじ引き、ある別な言葉ではギャンブルですけど、ギャンブルは許されるんでしょうか、日本の法律ではある決まったところでギャンブルするのはいいんですけど、あとは不法だそうでございます。気をつけてください。ですから野球が勝つか負けるか予想してお金をやり取りすると、お相撲協会のようになってしまいます。でもくじ引きについては面白いことが書いてあります。人はくじを引く、しかしそれを定めなさるのは神様だということです。宝くじっていいんでしょうか悪いんでしょうか。私はこの講談からあまり公式な声明はしないことにいたしますけれども、ある方は主の働きのために宝くじを買って、そしてうーんと当たって全部献金したそうです。それ以上は言いません。このくじがヨナに当たった、これも神様の備えの一つだと思います。そのくじが当たったことによって、もうふてくされてひねくれていたところのヨナが罪を悔い改めて、そしてこの嵐の原因が自分にあるということを言い表したわけです。そして海にドボンと放り込まれてしまったヨナに、17節もう一度読みましょうね。主は大きな魚を備えて、もしこの魚がなかったら彼は海の中でドザエモンになっていたことでしょう。と言っても最近の人はドザエモンなってあんまり言ってもわからないでしょうね。溺れて死んでしまったということ、昔の人はドザエモンと呼んでいたんです。でともかくそのヨナをこの大きな魚が救ってくれた、これも主の大きな備えでした。そして今度は伝道して、ニネベの町の東の方に来て、一体どうなるかなと思って小屋を作りましたが、小屋があまり蘇生だったもんですから、自分の頭をちゃんと日陰にしてくれませんでした。そしてヨナさんは自分で自分の頭の日陰をするような髪の毛を持っていなかったんでありましょう。神様はかわいそうに思ってトウゴマを生えさせて日陰にしてくださった、これも備えてくださった。ところが今度は逆転して、一匹の魚、虫が備えられて、そのトウゴマを一夜にして枯らしてしまった、これも神の備え。もっと悪いことには、そこに焼けつくようなところの東風が砂漠の方から押し寄せてきて、もうヨナはヒーヒー言ってしまった、これも神の備え。この7つ私は今申し上げましたけれども、備えということ、共通していることは何でしょうか。それはですね、想定外のことであった、神様の意外性ということであります。ヨナはこうしたことを全部計算しながら自分の国を出てきたわけではなくて、起きる一つ一つのことが彼にとっては想定外、 考えてもいなかったことであります。この言葉を流行らせたのは多分 2,3 年前のホリエモンさんという人であったと思います。想定外だ、ねえー、まさに、私たちが起きる出来事の一つ一つが想定外のこと。私たちの長い人生、短い人生を顧みて、私たちは本当にこの大きくなったらこのようになってみたい、このような人生が待ち受けてるに違いない、男で言えばこういうお嫁さんをもらって、こういう家庭を築いて、そしてこのぐらい子供を持って、このぐらいの家に住んで、なんて小さい時に想定していらっしゃったとすると、大体ほとんど 100% 違う人生を歩んでいらっしゃいませんか。あんまり皆さんうなずいてくださらないからわからないんですけれども、まあ私はそうですね。本当に少年の頃、青年の頃想定していた自分の人生とは全然違った道を歩んでいるなということを感じます。神様は意外なお方です。わざと意外な風に導いていらっしゃるのではないかなと思います。そしてそれは私たちから見ると意外であり、ね、びっくりするようなことばっかりかもしれませんけれども、神様から見ると全部想定内のことである。これが私たちが信じている信仰です。アブラハムがあのエリアのモリアの山で自分の子供を捧げるように言われた。まさにこれも想定外のことだったけれども、彼はそれに従ってきました。そして息子のイサクが、お父さん、これから反祭のために私たちは行くんだけれども、焚き木も持ってるし、火も持ってるし、みんな持ってるんだけども、肝心の生贄の羊を私たちは持っていないね。お父さんはギクッとしました。その時に彼は何と言ったでしょうか。神様は備えてくださるよ。そして彼は何だか全然わからなかった、その時には。そして神に従っていって、モリアの山で自分の息子を縛って、そして壇の上に乗せて、そして刀を振り上げて、真似をしたんじゃありませんよ。これに来たらまたという声がかかって、刀が止まるはずだと思いながら、こうねやったんじゃなくて、本当に振り上げて、そしてそれを自分の息子の上にバタッとやるつもりで振り上げた時に、主が待ちなさいとおっしゃってくださった。まさにこれも想定外です。そしてその時に彼は目を上げてみると、藪に引っかかっていたところのお羊がいた。想定外です。普通羊がね、そんなところで、めいめい泣いてるはずがないんですけれども、彼は何と言ったでしょうか。主の山には備えがある、アドナイイルエ、主は備えていてくださるという学科をそこから学び取りました。その時だけではないんです。主はいつでも私たちのために良き計画を持って、そしてふさわしい道筋を、あるいはふさわしいところの友達を、ふさわしいところのパートナーを、あるいはふさわしいところの出来事というものを備え続けていてくださる。ただ私たちはすぐ先しか見えないものですから、それは想定外に思えるだけです。神様から見ると全てのことが想定内であります。このことを信じうなずくことができますか。これをクリスチャンと言います。私たちはどんな悲しい出来事、辛い出来事が起きたとしても、それは神のご計画の一部分なんだ、うなずいてそこを通り過ぎていく、その信仰を持たせていただきたいと思います。で、彼にとってこの想定外の備えというものは、神様の二つの面を表していると思います。一つは神様の恩情ということです。4章に戻りますけれども、6節に唐駒を備え、そしてヨナの不機嫌を直そうとされた。何か神様が ヨナのご機嫌取りをしておられる、ヨナの不機嫌と付き合っておられるっていうのは、ちょっと神様あなた少しへりくだりすぎじゃありませんかと私は思いたくなるんです。そうじゃありませんか。ヨナはこの時なぜ不機嫌だったんですか。不機嫌だった理由がありますか。一つもないんです。ヨナはニネベの人たちに一生懸命伝道して、その人たちがもうみるみるうちに救われて、悔い改めて神様を呼び求めている、こんなに嬉しいことはない、こんなに素晴らしいことはないと言って喜ぶべきところが、この憎きニネベが、敵国が救われてしまった、私の想定外だ、こんなバカなことがあるか、こんな国が生き延びたならば我が国イスラエルはどうなってしまうか、神様これはちょっとおかしすぎるんじゃありませんか、神様に対して文句を言って不機嫌になっていたんです。皆さんそういう子供が親としていたならばどうします。親としてはできるだけのことをしてあげる、あれ買ってって時にまあ買ってあげる、これ買ってこの道も準備してあげる、ね、あの学校行きたい、願書を取ってきてあげる、一生懸命助けてるんですけども、みんなうまくいったからといって、そして喜ぶかと思ったらお母さんのやり方が悪い、ガーッと不機嫌になったり、そういうもうどうにもならない子供がいたら、普通の親だったらどうしますか。え、付き合ってませんね、勝手にしなさい、そんなに言うなら親のやることいちいちいちいち文句言うような子供はいらない、勝手にしなさい、突き放すでしょ。私は神様はこのヨナに対して、ヨナ勝手にしなさい、お前がそう言うならば不機嫌で、私が最善と思うことを一生懸命してあげてるのに、それでもあなたは不機嫌なんですか、それ以上付き合ってられないと言ってしまうのが普通の親だと思うんです。ここに神様の驚くべき忍耐と優しさを見ません。ヨナの不機嫌を直そうとされた。神様は時々ですよ、いつもではありませんよ、いつもではありませんよ、言っときますけど、私たちの不機嫌をね、我慢して付き合って、まあそうは言わずにと言ってね、優しく扱ってくださることがある。私たちはそういった神様の想定外のお扱いということも感謝をしたいと思います。どれだけ私たちはそれによって救われているでしょうか。もちろん良いことばっかりではない。神様は7節と8節に虫と東風を備えてヨナをひいひい言わせました。これも神の備えの一部です。先ほど言いました、神の備えの中には、私たちを喜ばせよう、楽しませようと言って、ディズニーランドか分かりませんけども、そういうような楽しい備えを用意してくださることも神の備えですけども、そうではなくて嵐の中、もう断崖絶壁のような谷も神の備えとして用意してくださる。自分の愛する方を失ってしまう、あるいは自分が大事だと思っているところの財産地位、そういうものがみんな取られてしまう、どうしてこんなことがあるんだろうか、私は神様を憎みたく思ってしまう、神様なんか嫌いだと思ってしまうような環境というものも実は私たちの人生にはあります。ヨナにとって何をこの備えは意味したでしょうか。箴言の中にこういう言葉があります。あなた方が幸いな時には喜びなさい、災いの時には考えなさい、ごめんなさい伝道の書でしたね、災いの時には考えなさい、幸いな時は喜びなさい、単純に喜んでる、これ誰だって言われなくたってできますよね。全てが良かったらもうこんな嬉しいことはない。もし昨日私たちがね、オランダに勝っていったならば、皆さん本当に嬉しかったでしょう。今日も私もハッピーなムードで説教ができたと思うんですけども、残念ながら負けてしまいました。人生には勝ったり負けたりがありますよね。勝ったばっかりだったら困るでしょう。負けて本当に落ち込むことがある、その時には考えなさい。ヨナはその落ち込んだ時にこそ考えたんです。 何を考えたんでしょうか。その先がありますよね。神様がどんなに深くこの悪人と思われるところのニネベの人たちを愛しておられるか、その愛はお前が遠駒が枯れてしまったと言って悲しんでいるよりももっともっと深い悲しみなんだよということを神様は語ろうとして、この虫を備え東風を備えてヨナに考えさせたのであります。どうか私たちは主の二色の備えということを正しく捉えたいと思います。両方とも神様の備え、そしてヨナが自発的に神様からお前はこのところが間違ってる、あのところが間違ってる、直せと言って、無理やり直させられたのではなくて、自分で自分のいかに自分は自己中であるか、自分はいかにわがままであるか、自分はいかに怒りっぽいものであるか、この直しがたい短気の性格、この直しが癒しがたいところの怒りっぽい性格、自分のことしか考えないところのわがままの性格、自分の国の繁栄しか考えない狭い愛国主義、神様それでいいのか、私はもっと広い心を持って世界を治めているんだよ、私の心になりなさいよと神様は語るためにこの虫と東風を備えてくださった。さてこれからヨナ書5章を開けたいと思うんですけれども、皆さんあります？ある？ない？私はあるんですよ。私の聖書には真っ白ですけどあるんです。多分私はこのヨナ書5章があったらどう思いますか。皆さん、ヨナは不機嫌のまま仕事を続けて、そしてイスラエルに帰って不機嫌のまま人生を終えましたとならないでしょうね。私はこのヨナは神様の素晴らしいお扱いをいただいて、自己中心の大切なその核というもの、硬い殻のような核を砕いていただいて、神様の愛に溶かされて変えられた預言者になったと思います。そして主に従ってご奉仕を全うして、最初の宣教師として彼は故国イスラエルに帰って命を終えたんじゃないかと思うんです。思うんだけど書いていないところが奥ゆかしいと思いません？逆にね、ここでもってめでたしめでたし、ヨナはこうなりましたっていうと、ここでまたねヨナのプライドが出てくるんですね。俺は偉かったぞ、随分途中までは悪かったけれども悔い改めて偉くなったために神様にこんなに用いられたと言ってね、いつの間にかまたプライドが出てくる。だから私はヨナは格好の悪いまんま、みっともないまんま物語を終えている。そこに私はヨナの奥ゆかしさというか謙遜というか感じるんですけど、感じすぎでしょうかね。え、分かりません。天国に行ったらヨナさん五章はどうなったんですかって私は聞いてみたいと思います。天国で会えればですけどね。まあいずれにいたしましても神様の素晴らしい恵みがございました。私たち一人一人の想定外ということを考えたいと思います。もし私が今ここにあるということを考えてみてください。これは想定内でしょうか、想定外でしょうか。私は今自分が教会の礼拝の座に座っているということは、まあ昨日からサッカーが続いておりますからサッカーで例えると、私みたいに下手くそなサッカー選手がワールドカップの代表に選ばれるくらい想定外です。私は中学のサッカー部で一生懸命階段を上ったり下りたり練習をしました。自分のキック力が弱いのでキックを強くするために鍛えましたけれども、一度としてレギュラー選手に選ばれたことはありませんでした。自慢ではないんだけど、 ね、だから自分は下手だ、自分はダメだとずっと思いながらコンプレックスに悩んでおりました。もしそういう人間が例えばワールドカップに選ばれて、さをしろ、お前がゴーリーになれと言われたならば、びっくりしてしまいます。想定外です。私たちが神の救いの中に入れられているということは、それ以上の想定外の恵みなんです。なぜでしょう。私たちは罪深いものでした。神様に従うよりも神様を憎んでいたものかもしれません。神様を愛するよりも神様に逆らっていたものであるかもしれません。そんな人間を神様は十字架にかかるまで私はあなたを愛してるよと愛を教えてくださったんです。素晴らしい想定外じゃありませんか。そして私たちの日常生活を導き続けていてくださる、その恵みを私たちは心から感謝をしたいと思います。この半年のことだけでもちょっと垣見てみてください。すべて予定通りに進みました、それともいろいろな想定外のことが起きましたか。その一つ一つの出来事の中に、楽しいことは楽しいこととして感謝し、あるいは反対に自分がつらかったな、こんな目にどうしてあうんだろうなと思うような、そういう目にあったことも含めて主の備えであったことを感謝をし、そしてそれらのすべては聖書によると神を愛する者、すなわちその御旨によって召されたる者のためにはすべてのことが愛働きて益となると記されています。これをある人は間違っていろんなことが起きるけれども、最終的には万事がめでたしめでたしうまくなるよというふうに解釈していますが、聖書が言っているのはそうではないんです。すべてのことを神様は総合的に働かせて、私たちの魂の完成のために導きなさる。この罪深い私たち泥沼の中にいたものを救い清め、神の形にするために、練り上げるために、神様はすべてのことを愛働かせてくださっている。そのことを感謝し、これからの後半のためにも主の豊かな恵みを待ち望みつつ、聖餐式に預かりたいと思います。お祈りいたします。神である主は一本の唐ごまを備え、神様あなたはすべての計画を私たち一人一人の人生のために持っていてくださるお方です。そしてその人生の計画は私たちを泥沼から、罪深い自己中心から、神を愛し、また人を私心なく愛することができる神の形に似せるために、作り上げるために備えてくださるところの大道具と小道具であることを感謝します。またその一番大きなあなたの備えてくださった大道具は、キリストのあがない、身代わりの死という大きな出来事でした。このあなたのあがないを感謝し、これから聖餐式に預かります。そのことを心から深く感謝し、信仰を持ってこれに預からせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。